今からメッセージをしますが、安息日問題というタイトル。安息日、これ英語で何て言うんですか？安息日、サバス。そうですか、サバス、安息日と言いますね。このことをですね、今日はメッセージの、テーマであります。で、聖書の箇所はマタイの福音書の12章1節から21節、マタイ12章1節から21節、マルコの2章3章にも出てくるし、ルカの6章にも出てきます。2つのその安息日、ユダヤの人たちが毎週土曜日を安息日と呼んでいました。で、その安息日、2つの安息日にわたって見られたイエス様と安息日の問題、それをですね、今日見ていきたいと思います。で、ある安息日の日にイエス様と弟子たちが麦畑の道を歩いていたんです。で、弟子たちはその時とてもお腹を空かしていました。ですから右見ても左見ても、麦がもう麦のですね、穂が垂れるほどに、麦の穂は垂れませんね、ちょっと間違えました。麦の穂はお米のようにこう下向かないんですね。キュッとまっすぐ上向いておりますが、もう黄金色に、黄色に色が色づいていましたから、いつでも取って食べることができる状態だった。で、お腹を空かしていた弟子たちは、その麦の方をですね、パッとこう手にして、そして、手で揉んでですね、その麦の、麦粒をですね、こう口の中に頬張って食べていたんです。皆さん、麦食べたことのある人、あれ、何人かあるんやね。麦ご飯食べたんじゃなくてね、この弟子たちがしたようにね、麦のそのあれを取ってね、そしてこう手で揉んで麦を食べたという、麦ご飯食べた人がたくさんおられると。ご飯になる前の状態です。食べたらね、あんまりおいしくはないんです。お米を口に中入れたっておいしくはないでしょ。あれと一緒で、麦を食べてもおいしくないけども、だんだんだんだん食べてるとね、その麦はチューインガムのようになるんです、口の中で。ね、おいしくはないんですけども、何も他に食べるものがなかったから、弟子たちはそれでちょっとお腹をですね、満足させようとしたんでしょう。ところがですね、それを見ていた人があったんです。それは誰かというと、パリサイ派の人たちなんです。このパリサイ派の人たちはですね、イエス様の行くところをどこへでもついていくんです。それはイエス様の弟子になりたいからついていくのではなくて、イエス様のすることを監視するためについていたんです。ね、有名な人になると、雑誌の記者たちが、ついてくるでしょ。有名な人になったらついてくるんです。雑誌の記者や新聞記者、スポーツ雑誌の記者、ね、ついてきてほしくない。だけども彼らはついてきて、そして有名な人が何をするか、何を話するか、もう全部それをですね、チェックする。そしてそれを記事にするわけでしょ。だからこのイエス様は当時有名人でしたから、この雑誌の記者はついてこないんですけども、パリサイ派の人が、そしてイエス様の後をいつもこうついてきた。そして、その弟子たちが麦を食べてるのを見たんです。さあ、これが大変なことになるんですね。パリサイ派の人はイエス様のところへ早速駆けつけてきまして、あなたの弟子たちは安息日にしてはいけないことをしていますと、こう言ったんです。 つまりこのパリサイ派の人たちはこのユダヤ教の中で最も厳格に最もシビアにこのモーセの律法を解釈する人たちなんです。で、安息日、まあユダヤ教でいう土曜日です。日曜日から数えると何日目になりますか？土曜日は日月、火、水、木、金、土。土曜日は7番目の日です。7日目。で、その7日目をユダヤ教の人たちはそれを安息日と呼んだんです。そしてその安息日にはほとんど何もしてはいけません。仕事をしてはいけません。商売をしてもいけません。旅行もダメですと言ってですね、ほとんど何もしないように、人を助けたりすることもダメです、家畜を助けたりすることもダメですというような感じでですね、何もするなというほど厳しくその安息日を解釈してたんですね。で、例外というものをほとんど認めない人たちなんです。こういう思想をですね、中国ではね、前の世紀、20世紀でしたけども、教条主義という言い方をしたんです。教条主義、もうこの教えや決まりに対してはですね、もう厳格にそれを守らせるというね、教条主義ですね。それに対してイエス・キリストはどういう立場であったかというと、確かに安息日というものの原則は認めておられるし、それは大事だと言われるんですけども、例外を認めるんです、イエス・キリスト。パリサイ派は例外は一切認めない。そう違いがあるわけですね、立場の違いが。ですからイエス様からすると、人やあるいは家畜が、緊急事態に陥った時は、助けが必要な時は安息日であっても助けるという、これがイエス様の立場だったんですね。またその緊急を要しない場合でも、困った状況に置かれている人や家畜があるならば助けるというのがキリストの立場であったわけです。だからイエス様はそのパリサイ派にこう答えました。ダビデと友の者たちの話をされた。これは旧約聖書のサムエル記上に出てくる、21章に出てくる話です。ダビデは当時サウル王様に追われて命を狙われていた時です。だから毎日ダビデとその友の者たちは、昨日は向こうに逃げ、明日はまた別なところへ逃げるというふうに逃げ回っていた。その時にですね、そのダビデの友の者たちは、ダビデもそうですけど、お腹を空かしていました。空腹状態だったんですね。で、それに耐えることができないほどお腹は空いていました。だからダビデはノブという町に行って、そこが一番近かったんでね。で、そこのノブの町の祭司のところへ行きました。で、祭司にパンをくださいと、パンを求めたんです。というのは、祭司というのはこの毎日パンを焼いて、そしてその焼きたてのパンを神様に捧げるということを務めにしていた人たちなんです。だから祭司のところへ行けばきっとパンがあるということで祭司のところへ来たんです。そして、この頼んだわけでありますけれども、そうすると祭司が答えるにはですね、ご存知の通り、神様に捧げる、パン、これを聖別されたパンと呼ぶんですね。性別されたパン、これがあります。でも律法の教えによると、そのパンは祭司以外の人は食べてはいけませんということになってたんです、ね、そういう律法の決まりがあったんです。その話をしました。だけどダビデは、私も友の者も本当にお腹空かしているんで、ね、パン5つでいいから出してくださいとこう頼んだんです。 で、そこでこの祭司アヒメレクという人はですね、ダビデが頼むものですから、祭司以外のものは本当は食べてはいけない決まりあるんだけども、もう特別に例外を認めてですね、この祭司はダビデにパン5つ渡したということがあった。イエス様はそのことを話された。それはサムエル記に書いてあるのをあなたは読んだことがないのかとおっしゃった。もちろんパリサイ派聖書をよく知ってますから読んだことがあるんですね。はい。それからですね、またこうおっしゃったんです。宮に仕えて、神様の宮、神殿ですね、宮に仕えている祭司たちは安息日を破っても罪にならないでしょ。安息日を破るということはどういうことかと。祭司は安息日といえども、この毎日宮の務めがあるわけです。神殿で今言うように毎朝パン用意したりとかね、その他いろいろ神殿でするべきことがあるわけ。祭司たちは朝、毎晩、毎夕、朝と夕、それを毎日するわけです。安息日であってもそれ。だから祭司たちは安息日を破っているというのはそういう意味ですね。でも罪にならない。なぜなら、それは宮に仕える仕事をしているわけだから、自分の個人的な使用で働いているわけではない。今ここにその宮よりもっと大いなるものがいるとおっしゃった。これ自分のことなんです。宮よりももっと大いなるものがここにいる。そして私の弟子たちは私に仕えているんだとおっしゃったんです。だから言ってみれば、私の弟子たちは私という宮よりももっと偉大なものに仕えている祭司たちではないかと。祭司たちは安息日に、この主に仕えることをすることは罪にならないでしょという、そういう論理なんですね。そういう論理で話をされたわけであります。そして聖書の中に、私が好むのは憐れみであって生贄ではないと書いてある。これはどういう意味か、もしあなたがその言葉の意味を分かっていたなら、理解していたならば、あなたは罪のないものを咎めたりしなかったでしょうと、こうおっしゃった。そして最後に、人の子は安息日の主なのだとおっしゃった。ね、ちょっと皆さん難しくなってきませんでしたか。話が急に、話が急に難しくなってきて、もう何が何やわからん、もうどうでもええわその話は、こういう気持ちに今なってると思います、ほとんどの人が。私の生活と関係ないわと、あなたの生活と関係のないことでも、イエス様に関わりのあることは私たちも学ばないといけないですよ。イエス様に関わりのあることは学んでおいた方がいいんです。なぜならば、私たちは最終的にどこへ行くんですか。イエス様の前に出るんじゃないですか。なことわかるかいと思っている人は安心してください。あなたはイエス様の前に出ることはまずないでしょう。そうだ、最終的に私はどこへ行くのか。私の魂はイエス様の前に出る、そのように聖書は言ってるから、私は最終的にイエス様の前に出るんだと、そう信じている人は、そしたらイエス様の前に出るんだったら、イエス様に関わることを聖書が言っていたら、あなたはそれを熱心に知ろうとする、そこから学ぼうとしていった方がいいですよということ。アメン。イエス様に会う準備をしていかなければならないんです。この世のことは、あなたがこの世を去るときに、この世のことはあなたにとってもう関係のないものになってしまうんです。永遠にあなたに関係があるのは、それはこの世のことじゃないんです。この世を卒業した後のことがあなたに永遠に関係があるんです。アメン。だから、永遠に関係のあることの方にむしろ心を向けた方がいいですよということです。アメン。律法としての安息日は、確かにこのモーセの時に これは定められたものであります。それは立法の安息日だけども、安息日そのもののこの始まりはどこにあったか、どこから始まったのかということ、皆さん知ってる人、一人手挙げましたね、二人、三人、はい、お、ぼちぼち手が、あ、四人、五人、お、安息日のもともとの始まり、はい、六人、だんだんやっぱりね、手が上がってくるもんですね、はい、ありがとう、はい、そしたら赤見兄弟が声が大きいから答えてもらいましょう。え？創世記の、はい、どこですか？創世記のどこ？大きい声でしょ。
創世記の一章に続いて、
そうです。それで合ってます。はい、神様が創世記一章を見ると、この私たちのこの地球、これをですね、神様が今のようなこう素晴らしい地球に、この作っていかれたと。はじめ最初の地球の状態というのは、地は形なく虚しく闇が淵の表にあったと言われているような、もう全く、今のこの地球のような状態じゃなかった。形なく、中身が何もない、虚しく、ね、闇が覆っていたような、そんな状態の地球を神様が言葉を持って次々とですね、これを変えていかれた。そして最終的に、6日間で、この今の地球のような素晴らしい、人間が住み、動物が住み、このような花や植物がある、美しい地球に、出来上がった。これが創世記一章の中に書いてあるでしょ。そして神様はそれを見て甚だ満足された。で、次の日7日目、神様は全ての作業を休まれたと書いた。これが安息日の始まりなんですね。で、その神様の安息日というのは、そう神様が全ての仕事をもう成し遂げて、そして甚だそれよくできたと満足されて、次の日お休みになった。で、神様お休みになったんですけども、私たちは、人間は神様が作られた地球の中のいろんな生き物がいますけども、人間というのは一番最後に作られた。そして一番その神様に近い存在として作られた。神の形である霊を人間は与えられているんです。皆さん、霊があるんですよ、あなたの中に。その霊があるからあなたは昨日や最近の出来事を思い出したり、そしてもう一度それを思い出して、楽しんだり、また心配したりしている。その楽しんだり心配したりしているのは、何が心配しているんですか？あなたの脳が心配しているんですか？そうじゃない、あなたの霊がそうしているんです。じゃあ、明日のことや、また今週どうしようかなとか、来月どうしようかなとか、今年どうしようかなとか、この未来のことをいろいろと考えている、思っている。それはどこが考え思っているんですか？脳ですか？脳じゃないです。脳は脳です。はい、過去を振り返ったり、未来をいろんなことをこう思ったりしている、それはあなたの霊です、ね、喜びを感じるのは脳じゃないです、霊です。悲しみを感じるのも脳ではない、霊です。脳というのはいろんな情報の記憶装置です。記憶装置です。でも、どうしようかな、そうだ、こうしよう、ああしようと決めるのはあなたの脳じゃなくて、あなたの霊です。霊が選択する、決めるんです。神様を信じようかどうしようかと思っているのはあなたの脳でも考えますけども、それを決めるのはあなたの霊。まだ神様のことあまりよくわからないけれども、神様を信じようか 信じてみよう、神様の方を選んでみよう、そういうふうに決めるのはあなたの霊なんです。アメン。もうちょっと説明ばっかりしてたらもうあんまでも説明に時間食われてしまうね。アレルヤ、はい。そしてですね、私たち人間は今言ったようにですね、地球上にあるありとあらゆる生き物の中で人間がその代表格なんです。代表者なんです。だから私たち人間は神様の形である霊を与えられているから、なおのことを全ての生き物を代表して私たちは神様に感謝を捧げていかなければならないんです。私たちが神様に感謝を捧げなければ誰が神様に感謝を捧げるんですか？犬や猫が神様に感謝を捧げますか？馬や牛が神様に感謝を捧げますか？他の動物は神様に感謝を捧げ、神様を褒めたたえ賛美し崇めたりしますか？そんなことしませんでしょう。それができるのは人間だけなんです。猿やゴリラは神様を賛美しません。いくら教えても、はい、しない。人間だけが神様に感謝を捧げ、神様を褒めたたえ、神様を礼拝するんです。ですから私たちはありとあらゆる生き物を代表する立場ですから、私たちは神様を今言うように感謝を捧げて神様を礼拝していくんです。ハレルヤ。これハレルヤじゃないですか？辛いこっちゃなと思いますか？ハレルヤ。本当に喜ばしい特権が与えられてるんですよ皆さん。でしかもそれもですね、気まぐれでやるんじゃないんです。気まぐれに感謝するんじゃないです。もうきちっと決めて週の初めに、つまり日曜日に集まって神様を感謝したい人は一つところに集まって、そして一緒に神様を感謝しましょう、神様を賛美しましょうということで、週の初めの日曜日の朝、私たちは他の仕事をしないで神様を礼拝するために集まってきているわけですよ。それはこの今言ったこのモーセの律法にその由来があるんじゃなくて、そのよりもはるか前の、今赤見兄弟が言ってくださった神様の創造の技を終えられた次の日のその安息に日に合わせて私たちは神様を礼拝しているんです。アメン。日曜日みんな仕事休みでしょう。そしたら日曜日が都合がいい、集まるのに都合がいいからみんな集まりましょう。そんなんで日曜日に集まってきたんじゃないんです。みんなの都合に合わせて私たちが集まっているんではありません。まず週の初めに朝、何も仕事する前に神様にまず礼拝を捧げるという、こういうことですね。それは神様を崇めるということの表れなんです。アメン。はい、で私たちがこうして神様を礼拝していく、だから礼拝というのは私たちが喜ぶための礼拝じゃないんですよ。神様に喜んでいただくための礼拝なんですよ。これ一つ覚えてください。教会の日曜日礼拝は神様のために捧げる礼拝なんです。私たちがそこで何か満足したり喜んだり、私たちのため、それは第一目的じゃないです。第一目的は神様に満足していただく、神様に喜んでいただく、そのための私たちの神様への捧げ物なんです皆さん。ハレルヤ。だから賛美を捧げ、証を捧げ、献金を捧げていく、そして最後に神様の言葉を聞くという。アメン、そういうことでございます。ですから安息日っていうのは何もしないで休むというそういうことではないんです。ただ何もしないで休むのは安息日ではない。 神様に感謝し褒めたたえ、神をあがめ栄光誉りを神様に捧げるための日、それが正しい安息日であります。しかしながら、その今言った神様のための安息日ということ以外に、私のための安息日というのがあってもいいんです。あなたのための安息日があってもいいし、いや、それはあった方がいいんです。必要です。あなたのための安息日です。1950年代に、日本の産業能率協会という団体であったかと思いますけれども、そこの団体がですね、仕事と能率というですね、調査をしたんです。1950年代から60年代にかけて、とにかくもう日本人は、当時はもうみんな本当に一生懸命働いたんです。日本が再出発したのはアメリカに爆撃されて、原爆まで落とされて、もう日本が焼け野原になったの、ね、会社は焼かれ、工場は焼かれ、もう何もかもがですね、そんなんでダメになった。そこから戦後の日本は再出発できたの。でそれが昭和20年だったの。で昭和30年代にから40年代にかけて、だから当時の人たちは、私らの親の世代ですけども、一生懸命働きました、みんな。ね、働いた。それで、まあ、昭和40年代になって、日本は経済大国と言われるようになって、まあ、今があるわけですけども、その1950年代にですね、50年代ということはまだ昭和25年ぐらいですね、50年代、まあ、以後だと思いますけれども、今言ったように仕事と能率の関係について、調査をするようになりました。で1日8時間休みなしで働き続ける場合と、2時間ごとに短い休みを取って、働く場合と、どちらが能率、つまり効率が上がるかという調査で、いろんなこのところをですね、このそれを統計取ってみたわけですけども、そうするとですね、休みなしでぶっ通しで8時間働くよりも、ちょくちょくと間に短い休みを取った方が結果として能率が上がるということが分かったわけです、ね。まあ、これは主にですね、どういうところを調査したかといったらですね、当時は工場で働く人たちの調査なんです。ですから工場で働く労働者の場合は休みを取った方がいいということが分かった。ですから休みというものを取らないで働き詰めの人は、まあ効率的にはあんまり良くないんですね。休みした方がいいんです。だから勉強でもそうです。勉強をずっとしっぱなしよりも、時々勉強を休んで他のことをした方がいい、ね、皆さんそうしてますか、うん、もうテレビばっかり見てたらこれはダメなんですよ、ね、ちょっと休みの時にテレビを見てもいいけどね、その方が頭がリフレッシュされる。まあ職種によってはね、またこれは全く結果が違ってくるんでね、ぶっ通しでやった方が効率が上がるという、そういう職種もあるんで、ありますけれども、工場の労働の場合は休みした方がいいという。さあ、2つ目はですね、安息日にイエス様がユダヤの街道で教えておられた時の出来事なんですね。そこの街道の中に片方の手がなえた人が、手の長さが違うんです。どちらの方が手がなえるということは、成長してないで、成長がそこで止まってしまっている人のことを言うんです。ちょっとこう左手と右手と伸ばしてみたら、皆さんどっちも大体同じ長さでしょ。ところが中にこんな人ですね、同じ長さでない人がいたんです。それを手のなえた人という。どっちの手がなえていたのか、ルカはね書いてますよ、右手と書いてます。 まあ、それはどっちでもええんです、はい。ルカはお医者さんだからね、だからちょっとそういうところに細かくね気がつくんでしょうけどね、はい。まあ、右手であろうが左手であろうがどっちでもいいけど、イエス様はちゃんと見て見抜かれたの。 あの人手が片方なえてるなと。そこでその人に、はい、あなた立ちなさい、そしてこの真ん中に来なさいとおっしゃった。その人は言われたまんま立って真ん中に来ました、ね。そして、人々はですね、どうされるんだろうと思ってね、イエス様はこの手のなえた人をね、安息日に癒されるんだろうかどうされるんだろうかとね見守っていたんですね。そしてイエス様がこうおっしゃいました、マタイの福音書ではですね、この安息日に穴に落ち込んだ羊の話をされた。さあみんな、安息日にある人の羊が穴に落ち込んでしまった、あなたならどうしますかとこうおっしゃったんです。羊を助けるのか助けないのかどうするかとこうおっしゃった、マルコの福音書ではですね、安息日に良いことをするのと悪いことをするのとどちらが良いのかと、命を救うのと殺すのとどちらが良いのかと、もう子供が聞いても分かるようなね質問をされた。どちらだ。それはね、そこにいた人たちはみんな大人の人たち、答える人は一人もいなかった。みんな下向いて黙ってた。それは助けるべきですって言えなかった。言わなかった。なぜですか。安息日だから。安息日には良いことも悪いことも何もするなと教えられていた。だから誰も答えなかった。それでイエス様はね、なんと怒りを含んでみんなを見回したと書いた。この表現が出てくるのはここだけです。いつもイエス様は平和な顔をして、柔和な優しい顔をしてね、見つめていたのかって、そんな時ばっかりじゃないんです。この時は怒りを含んだ顔で見回したんです。いい怒りがこみ上げてきたんです、イエス様、ね。いつもいつも怒りを含んで見回している人はこれダメです。でもいつもいつもヘラヘラに言わな顔しかできない人はこれもダメなんです。ちょっとね、どちらも時と場合によってできる人が正常な人なんです。一つの顔しかできない人はあんまり正常でないんです。イエス様はどちらもできます、その時と場合によって、はい。真ん中に立っている人に手を伸ばしなさいとおっしゃいました。するとその人は右手を伸ばしました。そしたらなんと皆さん、そこで奇跡が起こってですね、右手と左手がね同じ長さになったんですね。それを見たパリサイ派の人たちがですね、すぐさまその街道から出て行ったと書いて、そしてイエス様を殺そうという思いを強めて、ヘロデ島の人たちと殺す相談をしたとマルコの福音書は伝えております。さあ、このところから教えられることは何でしょうか。それはですね、御言葉に対する正しい理解を持たなければならないということ、このことが教えられる。御言葉に対する正しい理解を持たなければならないということです。詩篇の23篇1節から3節、皆さん覚えておられますか。詩篇23篇1節から3節、覚えている人一緒に言いましょう。はい。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。こうですね、はい、ありがとうございました。主は私の牧者で あって、私には乏しいことがないという、この乏しいことがないという言葉の中には、御言葉の理解においても私には乏しいことがないというものでなければならないんです。経済的に乏しいものではないというだけではダメです。御言葉の理解において乏しいものではないと言える方が、経済的に乏しいものではないというよりもはるかに優れている。ここで皆さんアーメンと言わんかったら、もう他言うとこないですよ。言ってる意味がわかるのかな。経済的にお金のことで乏しいことはないと、それよりも御言葉の理解において乏しいことはないと言える人の方がはるかに優れている。私たちが最終的に残るのはこの魂だけなんです。この魂だけが最後に残ってイエス様の前に出ていくわけです。その時にお金のことは何にもそこでは話題にもならないです。そこでは私たちの魂がどれだけ豊かな命を持っているかということだけが問われる。豊かな命はどこから来るんですか。神様の言葉と聖霊から来るんです。アーメン。さあ、私を緑の牧場に移させ、緑の牧場は私たちで言えばそれは聖書の言葉です。聖書です。ですから聖書というものを創世記から黙示録まで、これが創世記から黙示録まで、こんなにたくさんあるんです。ずっと聖書の黙示録、創世記から黙示録まで、そこから学んで、そこから霊の命、霊の糧を受け取っていかなければならないです、皆さん、ね、つまみ食いはダメです。自分の気に入ったところだけ読む、気に入ったとこだけ読む、他は全然読もうともしない、学ぼうともしない、それダメです。それは自己流 の, あのクリスチャンです、はい、そうじゃなくて、創世記から黙示録まで全部、それは神様の霊感を受けて書かれた神の言葉なんです、ね、あなた的にはそれは好き嫌いがあるかもわからないけど、好きであろうと嫌いであろうと神の言葉ですから、そこから学ぼうとしていかなければならないです。それが緑の牧場に私たちを導いて、そこに伏させてくださると。緑の牧場で立ってなさいじゃないんです。伏すということは、もう 草のところに口をもう近づけていくことなんです。そこで立っていて、皆さん草が食べられますか。草を食べなさいということ、伏させるということ。だから御言葉をもうどんどん食べていくことです。食べることによって、聖書の言葉は私たちの魂をに霊的命を与えるものなんです。人との交わりも大事ですけども、人と交わって霊的命が得られますか。それは霊的な人と交わった時だけ得られるんです。霊的なものを持ってない人と何も交わったって霊的なものは出てこないです。霊的なものを持っている人とはどんどん交わっていった方がいいです。霊的なものを持っている人と交わると、その人から霊的なものを受け取ることができるからです。霊的な命を受け取っていかなければならないです。皆さん、あと何年皆さん生きるんですか。30年ですか。え、青谷さん何年生きる。あと、え、40年ぐらい生きるのね。もう50年は無理でしょ。はい、いい兄弟、あと何年ぐらい生きるつもりしてるんですか。50年え、お委ねしてる自分では決められない、主にもお任せや、ね、はい、道は兄弟はあと何年ぐらい生きる。30年あ、ちょっと控えめに言うたね。はい、まあ30年40年、ね、50年だとしてもね、すぐ来ますよ。すぐ来ます。私はもう今年 78、11月が来たらね、もういつの間にそんなになったんかなと。すぐ来る。30年、若い時はね、30年先言ったらえらい長く感じた。だけども78もなったらね、50年って言ったってのは、ああもうすぐ50年経ったなという感覚的にはそういうもんなんです、ね、ですから、あと30年もある40年もある思ってね、暗記に構えていたらね、えらい目に遭います、はい、毎日せっせと神様の御言葉をいただいて霊的命を蓄えていかなかったら、あなたの霊魂を命で積み上げていかなければならないですよ。アメン、ね、はい、そのようにしてですね、その緑の牧場に伏させ、憩いの右は、これは私たちに当てはめると水、聖霊のことです。この水を飲むとですね、魂に憩いが与えられる、喜びと平安と希望が与えられるんです。ですからここは御言葉と聖霊ということです。緑の牧場と憩いの右はというのは、そこに主は私たちを導いてくださる、そこに私たちを連れて行ってくださるということです。御言葉と聖霊にイエス様は導いていこうとされるんです。あなたを金持ちにするために導こうとされるんじゃないんです。あなたを有名な人にさせようとして導かれるんじゃない、まあ、さっきガータムさんがねその話をされました。金持ちも美人もマリリン・モンローのことやね、あれ、はい、もう世界的有名な人ですけどもね、イエス様が私たちに導くのはそういう大金持ちでも世界的有名な人でもないんです。それは私たちの魂に、今言ったように霊的な命を与えさせるためにイエス様は導こうとされるんです。最終的に残るのは、何回も言うけど、これで3回目ですけども、何が残るか、私たちの霊魂だけが残るんです。この霊魂が神様の命によって豊かな命にされてないと、霊魂にされてないと、イエス様の前に出た時にあなたは大きな恥をかくんです。私にはこんな資格があります、あんなこともできます、こんなものを蓄えてきました、こんなものを持っていました、そんなの全然関係ない、イエス様の前には。あなたの魂が神様の命にどれだけ恵まれているかということです。それだけが皆さん大切なことですよ。アメン。ですから聖書をよく読んでいく必要があります。そして聖書の言葉というものを私たちに正しく理解させてくれるのは聖霊なんです。聖霊が私たちに神様の言葉を理解させてくれるんです。そのことは書いてあるのはヨハネの14章から16章、コリント第一の手紙の2章、エペソの1章17、18節、ヨハネの3章3節5節、使徒行伝の1章8節など、聖霊の働きについて書かれているところをですね、よく聖書から見ていく必要があります。そうするとですね、この聖霊の働きというものはもう本当に大切なんだな。聖霊の働きなくして私たちは聖書の正しい理解はありえないなということがわかるんです。アメン。私たちの魂を生き返らせ、そして正しい道に導かれる、正しい道っていうのは聖書に対する正しい理解、そこに導かれるんです。パリサイ派の人たち、あるいは律法学者たちの聖書理解とイエス・キリストの聖書理解では違っていました。その違いがこの両者の対立を生み出したのであります。イエス様はおっしゃいました、肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、つまり神の国を知ることはできません。水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。入るっていうのは神の国を経験するということです。水と霊によって生まれなければ、水というのは洗礼を表しています。洗礼は自分に死ぬということです。自分を葬るということです。その自分に死んで自分というものを葬ってしまうと、そこに聖霊が働かれる、聖霊が来てくださる。 それが水と霊によって生まれるということですね。そして聖霊様に来ていただくことによって、私たちの 霊魂というものが、その霊の目が開かれるんです。あるいは霊の心が開かれるんです。そして霊の目が開かれ、霊の心が開かれたときに、聖霊によって書かれた神様の言葉を、それを私たちは理解することができるようになっていくんです。霊の目が開かれていなかったら、どうして霊的なものを見ることができますか。目が開いてないのに見えないでしょ、何も。霊の目が開かれて初めて見えるんでしょう。霊の心が開かれて初めて霊的なことのその価値が伝わってくるんです。だからどうしても聖霊様によって私たちの霊魂というものを、目と心を開いてもらわなければならないんです。でないと神の国を知ることも経験することもできませんよとイエス様がおっしゃったんですね。はい、聖霊によって、今言ったように霊の目と心が新たに開かれていかなければ、神様のこともキリストのことも聖書のことも教会のことも何も分かりません。正しくは分からないんです。間違った分かり方をするだけです。正しく理解するためには、どうしても今言うのは聖霊によって生まれ変わるという、聖霊によって生まれ変わるというこの体験を得なければなりません。何週間か前です、ある若い人から電話がありました。ペンテコステ教会についての質問でした。そこで私はその人に言いました。あなたは教会に行っているんですかと。すると、前は行っていましたけども、今は行っていませんという返事でした。そしてその人と電話でまあ30分以上話したんですけども、その話の中で死人のよみがえりという話になったんです。まあ彼の方からそういう話を私の方に振ってきたわけです。で、その死人のよみがえりという話になったので、私はこの先生のことを持ち出した。この人はジョセフ・イット・ガジマという人で、アフリカのタンザニアの教会の牧師です。この人は今まで300人の死んだ人を生き返らせたというその経験者です。このハレルヤチャーチにも、2回来られました、ね、愛媛県の新居浜の教会にも一度来られまして、まあ、私もその集会に行ったんですけども、だ幸いなことに、その電話 その彼が宇和島先生の名前は知っていたんで、ちょっと私びっくりしました。ああ、宇和島先生を知っているんだな。ところが彼はこう言ったんです。この宇和島先生が死んだ人を何人も生き返らせたという話ですけれども、ある人に聞くと、それは本当に実際に死んだ人を生き返らせたんじゃなくて、アフリカでは行方不明になる人が多い。でその行方不明になった人が何年か後に戻ってきたと。でその戻ってきた人の数を言ってるんだと、いうことを聞きましたと、こう彼が言うんで、あんたその話誰から聞いたのと聞いた。いや、何人かの牧師から聞きましたと。もう笑えてきた。いや、そうじゃないよと。ね、行方不明になった人が帰ってきた、それはああピンときたんだ。ルカ伝15章、放蕩息子の話、それをピッと思い出した。放蕩息子はお父さんの家を飛び出していって、そしてまあ自分の好き放題の、ことをして、この何もかもなくしてしまって、裸一貫で、もう一回お父さんのもとへ帰ってきたんだ。その時にお父さんがその息子を受け入れまして、こう言ったんです。この息子は死んでいたのに生き返ったと言ったんです。だから何人かの牧師がそのように、この放蕩息子のお父さんの言った言葉で言ったのかもしれないなというふうに、私的にはまあこの理解したんですけども、しかし実際にこのジョセフ・イット・ガジマ先生がやったことは、行方不明者を発見したという、そんなレベルじゃないんです。実際に死んだ。だからこの先生の弟子たちが何人もいるんですけども、その弟子たちがある時、その弟子の教会の玄関の前に棺が置いてあった。 それは道、その前、教会の前を通った人たちがその死体を お墓にこの葬りに行く道の途中でこの教会の看板を見たんです。死人は生き返りますということが書いてあったの、その教会の。死人が生き返りますと大きく書いてあったんで、それでこの葬りに行って教会の前に来た時に、あの看板見て死人が生き返りますと書いてるから この人も生き返らせてもらえるかもわからないって、この教会の玄関の前に置いとこう言うて、墓に持っていかないでそこに置いて帰ったって言うんです。それでそこの教会の牧師がこの我嶋先生の弟子なんです。それで先生が朝教会の扉を開けてみたら前に棺が置いてあって、びっくりしてなんだこれはと思って、中開いてみたら中は空っぽじゃなくて死体が入ってたんで、この弟子はびっくりしたんですね。えらいことになったと。ああそうか、この看板見て置いていったんだなと分かりまして、そしてもうすぐに教会の中へ入れてもらいました。教会に頼んでね。ところがそこまでは良かったんですけども、さあえらいことになった、これはもう死んだ人がですねこんなところに、もう我嶋先生からも耳にタコが出るほど死人の蘇ったことを聞かされてはいるけれども、アーメンアーメンと何百回も言うてきたけれども、いざ自分の教会に実際に死んだ人を置かれてしまうと、もう旗と困ってしまった。それでこの弟子は我嶋先生に電話したんです。先生、実はここしかじかで困りました、私の教会に今棺が置かれている状態です、中におります、死体が入っております、先生どうしましょう、来ていただけますかって言ったら、もう何百キロも離れてるんで、先生は忙しい、ヘリコプターでいつも移動している人です、ね、いやあんたのところに行く今日そんな時間がない、祈りなさい、あんた私からいつも聞いてるでアーメンアーメン言ってきたでしょ、祈りなさい、信じて祈りなさいと言って、それでもう弟子はそうですか、じゃあ先生やってみます、背後で祈っててください、それで棺蓋開けてですね、そして何人か熱心な信者を呼んでですね、一緒にですねイエス人の名によって死人よ生き返れとこうやったんです。朝から晩までやったんですけども全然生き返ってこないんです。それでまた我嶋先生にまた電話して、先生朝から晩までやったんですけども全然もう何ともうんともそんとも言いません、どうしたらいいんですか先生と。我嶋先生はもう一回やれ、続いてやれと言われた。それでまたイエスの名によって生き返れとまたやった。3回ぐらい我嶋先生に電話でしたんです。我嶋先生の答えは信じてやれ、こればっかりだった、信じてやれ。それでですね、もうこの人もね、生き返れ、イエスの名によって生き返れとやってたらね、生き返ってきたんです。私これはね、ハレルヤチャーチでね、この先生から聞いた話です。だからその話をこの人にしてあげたのね。だから我嶋先生だけじゃない、この先生の弟子も目の前で死人を生き返らせるというそういう体験をしたんですよということを話したことがあったんですね。教会の中に分裂が起きます。それはどういう教会に分裂が起きるかというと、霊的な教会に起こりやすいんです。霊的でない教会はあんまり分裂は起こらないんです。霊的な教会に分裂が起こる、それをある人はサタンの仕業だと言いますけれども、サタンの仕業でない、それはクリスチャンの仕業です。なぜその分裂が起きるのかといったら、主な理由は聖書に対する理解の違いから起こってくるんです、ね、聖霊によって霊的な目と心が開かれた人と、全然聖霊というものあることを名前だけは聞いてるけども、その人自身が聖霊というものを全然知らない、体験してない人と、ここにこの違いが、違いだけならいいけど意見の対立が生まれてくる。パリサイ派の人たちがイエス・キリストをいつも非難し、イエス・キリストを叱責したのはそれです。彼らは聖書を学んでいるけれども聖霊による理解ができていない。ですから肉から生まれるものは肉です、霊から生まれるものは霊です。この肉なるものと霊なるものとは相入れないんです。お互いに対立関係にあると ガラテヤの手紙に書いてあります。これが今も教会の中で起こっている。ですからどうしても、聖霊によって霊的な目が開かれ、心が開かれなければ聖書を正しく理解することができない。肉的な目で、肉的な思いで聖書を理解しようとしている。だからそこに霊的な人との対立が生まれていく、はい、そして離れていくということでございます。長い説教になってしまいましたけれども、お祈りをしたいと思います。イエス様の皆を賛美します。今日も礼拝に越して、兄弟姉妹たちが本当に週の初めに出席され、神様を感謝し、神様を賛美し、神様を明かしし、神様に捧げ、神様に礼拝を起こしてお捧げすることができたことを感謝いたします。神様、今日イエス様を通して安息日のことについて、パリサイ派の人たちの見解とイエス様の見解の相違について語らせていただきました。この聖書のことについて、どうしてこのように見方が変わるのか、違いが出てくるのかということを話をしました。私たちは肉なるものとして生まれましたけれども、聖霊によって生まれ変わって霊なるものへと変えられていくものでなければなりません。神様、どうぞこの話をしながら、この教会の兄弟姉妹お一人一人が、どなたもが今言ったように本当に聖霊によって新しく生まれ変わる人と祝福してくださるようにお願いいたします。そして私たちが肉の一致だけでなく霊の一致を見ることができるように祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。